どうもどうも。はじめまして。ぶっつけ本番。
12時30分ぐらいでいます。
はい、了解です。はいはい。こんにちは。
こんにちは。
おい、しっかりしろよ。
はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
どうもどうも。
どうもです。そんな感じでございまして、今回はアンケートをちょっと取ったんで、最初にそちらをいきたいと思います。
はい。
はい。今年の確定申告はしましたかということでアンケート取りました。
うん。
皆さんいかがですかね、確定申告。
やりましたよ。
あ、やりました。
うん。まあ、あれですね、一応派遣会社のものなんで、派遣のものに、なんか書類みたいなの来て、パパッとやってって感じで送りましたけど。
はいはいはいはいはい。あ、そうですね。うん、まあ、今年初めてしまして。
初めて？今まで。ああ、そっかそっか。
今までそんな無視してたんですよ。ぶっちゃけ。
ああ、そっか。パレスチナではそうか。ないか。
そう。このね、なんか、マルサも来ないし。
うん、そうね。
マルサの手も、ここには及ばないみたいなね、ことなんで。
うんうんうん。なるほど。
ちょっとね、やらなかったんですけど。
うん。
それで、やってみましたよ。e-tax でね、ちょっと。
はあ、はいはい。
やってみたんですけど、あれ便利ですね。
俺あんま分かんないけど、それ。
それはなんか書類でした、ルイナさんは。
いや、なんか俺もパソコンのサイト、
はいはいはい、
パソコンっていうかサイトでなんかパパッとやってくれみたいなやつで、
はいはいはい、
うん、ちょいちょいとやって画像貼ってみたいな感じでやったけど。
ああ、そうなんですね。
うん、
こっちはですね、だからまあ e-tax ってのを使いまして、うん、まああれってそのマイナンバーとか紐付けられてるんですよね。
ああ、はあはあ。
マイナンバーをスマホでこう読み取ることでいろいろ情報とかいろいろ書き込んだりとかできてて。
ああ、そうなんだ。
それで保険証とも紐づいてたから、うん、今年いくら使ったかっていうのが、
ああ、なるほどね、
すごく計算が早くて。
ほうほう。で、いくら使った？
いくら使った、まあ、歯医者でちょっと使ったぐらいですよ。
ああ、マイナンバーは？
マイナンバーは何番かは教えたところで。使い道ってあるんですか、あれって。人のやつ、
わかんない、わかんない、
仕方わかんないですけど。
わかんないけど、
うん、まあまあ、そのがあって、で、あと源泉徴収をカメラで撮るともう書き込まれるっていうね、すぐ項目に。
ああ、そうね、うんうん、
便利だなと思ってちょっとはこうやってみましたっていうね感じで。
そうだね、昔のやつのやり方とか知らないけど、なんかやっぱそうやって写真撮って貼るとかだけだから結構楽になってるよね、うん、多分ね、昔に比べたら。
ちなみにゲストさんは、うん、
ゲストの影茶です、
はい、確定申告さんは何ですか。
確定申告さん誰誰だよそれ。
確か合ってね。確定申
告、会社勤めなんで一応。
あ、なるほど。一応ね、はい、
ですね、
やりましたか。まあ、みんなやったということで、ちなみにこれアンケートなんで16票届きました、うん、
はいはい。
一応すでにやった 38%、 これからやる予定 13%、 やらない 50% でございました。
おお、社会人が少ない。
半分やってないです。
あ、でもまあ学生とかいたらそうだよね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
うんうん。
学生、そうですね。このリスナー層、学生さんが半分いますか。
いや、わかんないけど、お兄がね、こうリツイートとかしてくれたら、そうだよね。
新米さんね、はい。
うん。
島お兄さんが、ああ、その可能性はありますね。
うん、うん。
まあ、どうなのかなと思いつつも、まあそんな感じのアンケート結果でございました。
はい。
ということで、手短に、まあまあ、タイトルコールいっておきましょう。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
別ラジ。
はい。別ラジでございますけどもね。まず最初に、じゃあちょっと、メールをね、じゃあ、いついただいてるんで、そちらをちょっと読んでいこうかなと思ってます。
はいはい。
届いたメールでございますけども、まずエンリンさんから、いただいた、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ございますけども、こちらは、他番組で使えない普通歌ということでいただいております、
お、諦め。
別ラジの皆さん、おなすけ、
おなすけ、
仕事で得意先の社長さんと話していた時、不意に学歴の話になりました、
うんうん、
そんな話の中で社長さんが、俺これこう見えても引率なんだよねと言われたので、誰がどう見ても大学院卒ですよとお世辞を言ったら、違う違う少年院かっこどやと返され、何も言えませんでした。皆さんは今までに笑えない冗談を言われたことありますか、という。
結構面白くないですね。
ちょっと真面目に受け取っちゃったっていうことですかね。
ああ、そういうことか。
うん、
エンリーさん真面目なのね。
うん、真面目なとこ出ちゃいましたね。
おお、なるほど。
まあまあ。
そうか、笑い台冗談ね。
そうですね。
なんかあるかな。あんま思いつかないな、そういうの。
笑えない冗談、冗談。
それだったら、はい、僕の友達が、
はい、
別報道警察に事情聴取されて、
はあはあ、
約1ヶ月取り調べを受けてましたね。
長いですね。それまあオンエアまあいいのか、まあまあまあ。
まあ、大丈夫だと思うよ。
あ、誰とは言ってないんで、
うん、
大丈夫です。
新聞載ってたんですか。
あ、いや、あの結局無罪だったんで。
ああ、なるほどなるほど。
ああ、冤罪ってやつですね。
うん、
冤罪、無罪です。
ああ、なるほどなるほど、ね、うんうん。それでも僕はやってないみたいな。
そうですそうです。
うんうんうん、なるほど。
引率ね、引率っていうので
、うん、
こういう冗談。まあね、俺もなんかその昨日とかゲームやってたら、うん、あのりょうやんとかからもう子供もうあのなんかひな祭りだからって女の子とかに手出すなよみたいなこと言われて
よくわかんないけど
ちょっとね、うん、どうなひなあられとかそういう話から、まあ縁ないよねって、俺たちには縁遠い話だよなみたいな話とかしてたらそういう話になったけど、
ね、
うん、まあ面白いかないや、と当の本人的にはちょっとこれ笑えないなみたいなのはあるけどね、言われた本人的にはねっていうみんなは笑うかもしれない
あれはね、可能性があるから笑えないってことね。
うん、そうあ、いつかやると思ってました
そうそう、自分でそう思ってから笑えないってことでしょ。
ロリコンだからって
そうそうそう、
次のインタビュー来たらいつかはやる子だと思ってましたっていう準備ができて
ますから、ね、じゃあその時は、うん、あのいつかやりたいと思ってましたって返しときます
あ、いいんじゃないそれ鉄板ネタ、鉄板ネタ、
いつかやりたいと思ってました願望っていうねインタビューのやり取りみたいなね、先に言っとくみたいな。
いや、いいんじゃないですか。
まあまあまあ、そんな何の話だまあそんなね、うん、感じでございまして、ちょっとねゲストさんも、交えて今回はやっていきたいと思うんでね、今回も よろしくお願いします、うん、
お願いします、はい、それではここで1曲です。
はい、
三四郎小宮博信さん結婚おめでとうございますということで、結婚から思いついたこの1曲、五等分の花嫁エンディングテーマ、内田彩でサイン
あ、流れてるのかなってあちひろと
るいたんの
別ラジ。はい、ということで、改めましてパートナーであきひろです。
るいたんです。
はい、そして今回ゲストとしていらっしゃいました、
かげちゃです。よろしくお願いします。
はい、かげちゃさんということで、
パフ
パフ。はい、ですね、これまたなんか 2週間ぐらい前かな、なんか電話が来てね、かげちゃさんから、
う
ん、そういうまあまあ、そういうのが収録中に来てたってい
う
のがあって
、うん、あったね。
うん、なんかそこちょっとバッツリカットしてるんですけど、まあ、うん、一応録音はしてたんで、まあなんだったら流してもいいかなとは思いながらね、
うん、
どっかでエピソード0みたいなのが、こういうのがありましたみたいなのがこう差し込んどいてもいいですかねもしもしもしもし、
もしもし、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
今起きてましたか。
今起きてます。はい、
緊急なんですが、
はい、
スフィアのラジオの音源が消えました。
はあ、
ちょっと助けてください。
いや、僕もちょっと思ってないんで何とも言えないんですけど。
なんですって。
僕もパソコンが一回壊れて、そっからもう音源飛んだんで。何の音源ですか。
持っていると信じていたのに。
いや、僕はちょっと持ってないです、申し訳ないです
あ、今は何にメールを送ってるんですか。
今何メール送ってるかですか。うん、いや、今はまあ、あのあれですね、あの美少女ゲーム系です。
何玉ですか。
何玉とかじゃないですねうーん、なんですか、あのそういう、まあでも温泉さんとかは聞いてますよ。
あ、温泉か。
温泉のラジオ番組。
温玉と勘違いしてました。
ああ、全然。
温泉さんは聞いてる。
温泉さん聞いてますよ。はい。
最近あっくんの名前を聞かないから。
ああ、全然
そう。卒業しちゃったのかと思ってやりました
。ああ、でもスフィアはそう送ってないですね、しばらく。
トライセールもですか。
トライセールも送ってないです。はい。しばらくちょっと離れてます、そこら辺に関しては。申し訳ないですね。
課金税になっちゃったんですか。
課金、いや、 V に課金とかもしてないですよね、別にそんな。
本
ええ、
ちなみにどの番組を聞けば僕の名前が聞けますか。
僕の名前はそれこそ、ラジコプレミアム入ってます。
あ、 YouTube に上がったり
します。 YouTube にはないな。そう考えると YouTube に上がってる系だとなんだろう、な、言うほどないと思いますよ。 そう考えたら。
あ、でもラジコプレミアムは、
うん、
あの古いスマホがあるんで、
ああ
の Z の方のラジコで、
はいはいはい、
に聞いてます。
うーん、なんか
あれは、
はいはい、
あの録音するやつも、
はいはい、
最初は有料だったんですけど、
はいはいはい、
無料になった
んで。あ、そうなんですね。
それで聞いてます。
うん、
そっちの方が使い勝手がいいし、
はいはいはい。それこそなんか最近はまあ、ツイッターとか見てたらなんとなく分かってくれるかなと思うんですけど、
ツイッターを見ろと。
ああ、まあまあまあ、ツイッター見たりとかそういう感じですかね。でもそれこそガチャリックスピンさんのラジオでこの前電話出演しましたんで、
何ですって。
よかったらまあ聞いてみてください。
ガチャリックスピンは地上波ですよね。
地上波でラジオ日本でやってます。
何ですって、
そういうのがあったりしますね。はいはいはい。あとはファーストサマーウイカのラジオで先週読まれた。
そうだ、ファッサマのやつでアックの名前を聞いたんだけ
ど。はいはい、読まれてるんで、まあ、そんな、ね、まあ、まあ投稿数はちょっと落ちてますけど、うん、まあ、そういうことはあります。いや、忙しいわけじゃないですけど、なんかなかなかメールがね浮かばないみたいなとこがあったりとかして。
あ、コロナなんで、
うん、
ネタのインプットみたいなのができないですよね。
なかなかね。そうですね、
僕もなんか落ちてますし、
はいはいはい、
外に出歩かないから、そもそも、
うん、
なんかメールのネタがないっ
てい
う感じだし、
ああ、それ
イベント行ってないのに、ね、イベント行った風でメールとか前は送ってたんですけど、
はいはい、
ツイッターで英語さして、
はいはいはい、
それもできないですし、
うん、まあね、そのまああれですよ、あの僕のラジオでも聞いてください。だったら暇だったら別ラジってやってます。別ラジってやってるんで。スバイフォーはやってないですもん。
まだ配信中。
あのケロログが死んだんでやってないです。
あ、そっか、ケロログが死んだのか。
ケロログ死んでますんで、はい、やってます。
ケロログじゃないですけど。
はいはい。
竹森さんって
シーブクさんですか。
消えましたよね。
ツイッターなんか、そうですね。
シーブク竹森
さん。そうですね。確かになんか。いるっちゃいるんですけど、なんかツイートがなんか定期ツイートの状態でずっと。
あ、だからなん か彼女ができたじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかリアルが忙しくなってるのかなっていう。
どうなんですかね。結婚した人はした人でずっと続けてる人はいますけどね。そんな。
結婚したんですか。
スティックのりさん結婚しましたし。
あ、
ご存じない。
だから YouTube が途切れたんですか。
YouTube やってますよまだ。ステラジってやってます。
おすすめに出てこないだけです。
あ、まあ、登録でもチャンネル登録でもしといてください。
あ、チャンネル登録してるんですけど、多分チャンネル登録してるやつが多すぎなんだと
思います。ああ、はいはいはいはい。まあそんな、スティックノリさん結婚だし、なんかこの話あれかもしれないけど、向井さんは離婚してるって話はありますよね。
樹脂職人が。
樹脂職人さんは、はい、まあ、そういう話とか、まあ、まあ、なんだったら気が向いたらうちの番組とか聞いて、なんだタイトルコールとかくれたらいいです。送ってきてください。
あっくん、なんかツイッターの、
はいはい、
あれが変わって、
はいはい、
なんかタイムラインとか関係なくなんか、
うん、
表示されるようになったじゃないですか。
はいはいはい。
あれはどうしたらいいです
か。それちょっと
あっくんを、
はいはい、
虫眼鏡から検索するしかないですか。
まあ検索してください、なんだったら。
わかりました、
はい、
行きます。
はい、よろしくお願いします。え、そういう話でした。
でした。
いきなり電話かかってきてびっくりしてました。
おすすめのラジオを教えてくださいっていう。
なるほど。
あれでした。
あ、そういうことでしたか。はい。
はい、
ああ、もう本当ね、今ちょっとね、実は収録中でして。
あ、そうなんですか。
すっげえ、あの、
じゃあ出演した方がいいんですか。
これ別にあのまたなんかディスコードあたりで今度ゲストでも来ますか。なんだったら。
あ、ディスコードあんまり使い方がよくわかんない。
まあスカイプでもいいんですけど、スカイプはディスコードで。
も一応インストールしてるんですけど、
はいはいはい、
あんまり使い方が分かんないんで。
ああ、なるほど。
スカイプなら。
ああ、そうですか。はい、またなんか、
まあ、でも DM とか
DM ちょっとじゃあなんか今度出演交渉させていただきます。
いつでもどうぞ。
はい、じゃあそんな感じでありがとうございました。
僕は仕事中です。
あ、仕事中にわざわざ。はい、
あ、でも コロナで家でパソコンポチポチする仕事
なんで、はいはい、リモートですね、はいはい、
そうなんだ、はい、
まあそれならまあまあまあまあまあ久しぶりの電話ありがとうございました、
はい、いいえ、こちらこそ、
まあ、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
すいません。
はい、
エピソードゼロなのそれ。
何なんですかね。まあまあまあ、まあその、かりゆさん、お久しぶりですね。すごい久しぶりに電話かかってきたなって思ってて。
ああ、いや、あっくんの LINE が、
はいはいはい。
一回消えた時ぐらいから、出なくて。
ああ、そうか、LINE を今、やりとりで知らないんですね。
知らないです。
そうか、そうか。はいはい。
近くに行ったら某コンビニが閉店してたから、
はい、ああそうですよ、
あれ今何言ってるんだろうと、
ああなるほどなるほど、あ 移転したんですよ、
あ移転したんですか、
はい移転して、まあまあここまだプライベートなんでちょっとあのオンエア載せないと思うんですけど、
ありますあります、
あそこです、
ああ
だからまあまあ 広くなったよって話です。移転したんで広くなったよって話です。
うん、バイデルがそれ別に流していいんじゃないの。
バラしちゃダメなんです。かたくなにバラさないようにしてるんです、はい、
じゃあ夜行ったらいるんですね。
あいますいます、
うん、
いやいいじゃん、情報開示してこうよ、ファンが会いに来るかもしれないよ。
いやそれで迷惑かけちゃダメでしょ。
いや迷惑かかんないでしょ。
売上アップだよ、売上アップ。
いやいやいや、
うん、売上上がるし、別にだってあそんなあなたのファンなんてそんな50人とかいるわけじゃないんだからさ、迷惑にはなんないよ。
いやーイートインコーナーとかでどんちゃん騒ぎしないでよ。
いやしないでしょ。そんなやつ
ファン民度が問われますよこれは。
大丈夫よ、そんなやついないよ多分。
わかんないんでね、ちょっと警戒してる、してて言わないってだけなんですけど、
ラジオリスナーは確認したらそのままヌーゴンで帰って、あとでメールで行きましたよっていう自己報告だけで、
いや
あそういうパターンいそうですわ確かに。
あとツイッターとかに書き込むってパターンね、俺、うんうんうん、自分の職場に関してはエゴサしないから、何か言われてたら嫌だなとは思いながら。
職場のエゴサってなんだよ。
ここのお店の評判みたいな、なんか食べログみたいなレビューみたいな。
そんなん爆サイで見ろよお前。
いやああいうの気にしちゃうんでね、気にしだしたらもうなんか仕事に支障がきたしそうなんで。
うん、どうせあれだよ、あれだよ、爆災とかであそこのコンビニの深夜の店員イヤホンつけながらやってるぞとか言われてるよ。
いやそれが嫌なんですよ。
いやでも事実じゃんそれ。
うん、まあまあね、そんなね、
うん、
まあそんなゲストのカジチャさんでございますけども、
はい、
デスラジオ初登場って感じですか。
そうで初登場ですね。
ですよね、うん、だからなんかあまりにも誰なんか接点がねあんまなかったりはするんですけど、この番組とか、うん、だからカリチャさんともしばらくやり取りもしてなかったからね、
そうですね、
疎遠になって
数回と、
はいはい、
電話電したことあるんですけどね。
ああ、りょうやに
見
ましたっけ。
そう、一番最初が、
うん、はいはいはい、
あのスフィアのライブ T シャツを着て、
ああ僕がですか、はい
はい、で、うんうん、まだスフィアクラブが放送してた頃なんで、
懐かしいですね。DVD 全巻持ってますもん。
俺も持ってた。
ああなるほど。はい。
あとは年ぐらい前までは、うん、正月か夏休みどっちかで別ラジに、
なんか来ましたかね。
エカフェで収録をダラダラしてたっていう。
ああ。
うーん、その頃
すごくね、うん、なんかもう歴史上としてもなんか残ってんのか残ってないのかぐらいのね、うん、感じなんでね、まあ改めましてみたいな感じではございますけども、まあ、
はい、
自己紹介とかあれば何だったらこの番
組自己紹介、
はい、
自己紹介、あでも最近はラジオを、
はい、
タイムフリーで聞いてるぐらいで、
うん、まあまあ、ラジオつながりですよね、うん、
そうですね、
そうそう、カジェさんとはラジオつながりなんですけども、まあ、その
最初つながったのが西川さんつながりで、
はいはいはい、西川貴教さん、
ああはいはいはい、
で、TBS っていう、
はいはい、ダメ人間ボーイズスクールっていう
ダメ人、
はい、ポッドキャスト番組とかね、
はい、
はいはい、
とか、スティックのりさんとかが、
はいはいはい、
西川さんやってたやつで、
はい、
僕のメールが採用されて、
うん、
でエゴサーチをした エレガントさん
そうなんですよ、
フォロー
して、僕そこで読まれてる人は基本的にフォローしに行こうみたいな感じで、同じリスナーなんでっていうのでしてたことがあって、そう、まあ積極的にね僕の方から絡みに行ったって話なんですけど、
あ、出会い中じゃん、
出会い中なんですよ、今でもうちあの別ラジリスナーですって言ったらもうフォローしに行きますよ、わかんないですけど、でが、まあ、そのカリジさんは高知県の人なんですよ、
ああなるほど、
だからまあまあ普通に会ったこともありますし、ライブに一緒にね赤い公園のライブとかね行きましたもんね、
ああ赤い公園なんかいいっすね、
赤い公園のライブ行ってであの出待ちした写真に写ってますもんね2人、
ああ
写ってるってのが
12月でしたっけ、
なんか それぐらいの時期でしたねってのがあったり、 TM レボリューションのライブとかもね2人で行ったこともあったりとかねするような、
ま
あ
まあ、
そうですね、なんかなんだっけ、なんかね TM さんのね公演行って、
うん、
まあそういうまあまあ間柄ではあったんですけど、しばらくライブも行かなかったしっていうので、まあまあ疎遠になってたみたいなところでね、久しぶりの共演という感じでございまして、だから ルイタンさんよりも共演 NG だった可能性はあります
NG ってわけじゃない
か
それ、
デキンというかね、なんかルイタンさんとね先週言ってたのがね、ルイタンさん俺もしかしたらデキンなのかなみたいなこと言ってたんでね、
いや実際デキンだったわけじゃん俺は
いやいやいやいやね、
特に意味もない、
意味もないできん、なんか僕がもう僕の心が離れるとできんになっちゃって
最悪だよなこれ
まあまあまあまあ今後ねまたなんかね楓さんもね、うん、お時間あればまたこういう感じでゲスト出演とかもね、はい、うん、ありなんじゃないかなと思いつつね、日中だったんでね、
そうね、うん、なんか俺完全に初めましてですからね、
そう本当にルイタンさんとは初めまして、
うん、
一曲流しますイヤホンズで初めましてって
流す武田さやなライス to meet you でもいいよ
まあまあまあこんな感じの、まあ、オタトークをね、ルイタンさんとはできる仲なんですけども、あれカリスさん的にはなんかオタク的なのはなんか、
オタク的はでも
なんか今期何見てるとかでもいいです。
ああ今期は、うん、奇世界人形は恋をする。
ああビスクドール、みんななんか面白いって言ってる。
みんな見てる。
遠野さんも、遠野さんも面白いって言ってたもんな。
アンジェリーナ3分の1も言ってた。みんな見てるな本当に。向井さんも見てるって言ったの。
いやあの人はいくらでも見るから多分。
その人まあそうです。
まあ俺もあれは見たいなとは思ってたけど。
うん、
向井さんは見るんじゃないですかああいう系は。
うん、うん、何でも見るイメージありますけどねあの人。
まあまあまあ、そう、あ、そうなんですね。そういうの見てるんですね。
うん。声、声、ラブコメなのは。
うん。まあまあまあ、そんな感じで。電圧が消えた大丈夫ですか、
あ、大丈夫。
大丈夫。
消えてますよ。あ、聞こえてますよ。
聞こえてます？大丈夫です
一瞬怪しかったですけど、聞こえますよ。
そんな、あ、なるほどね。そういうアニメとか、ラジオとかはどうです？ちなみに。
ラジオは、水瀬いのりのメロディーフラッグ
が、メロフラ、はい、
あとはジャンクだったら月曜火曜、
ああ月火、ね、あと伊集院さんと爆笑問題ですか、
と爆笑問題、
はい、
あとオールナイトニッポンだったら、木曜2部の
マジラブ、
マジラブ、はいはい、
あとは声優さんでいうと田村ゆかりさんの、
ああはいはいはい、
強いですね、
欠かさず聞いてますから、
ね、あとはなるほど、
うん、古賀葵さんの生き様のやつを、
ああ
古賀散歩、
はいはいはいはい、
そうです新古賀散歩、
ああですね、はいはい、はい、ああいうのね、なるほど、
あとは、うん、小原好美さんのコラジオ、
ココラジね、あれも癒しラジオですね、うん、
うんうん、
なるほど、そういうところをね聞いてるんですね。なんかその改変期とかってね、もう時期的にはあれなんですけど、話題としてはそういう話とかもしようかなと思うんですけど、
うんうん、
なんか今聞いてるので改変気になるとか、これはちょっと乗り越えてほしいとかあったりするんですか。
改変期はまあ毎回思うんですけど、
はいはい、
ヒゲ男爵のルネッサンスラジオが、
ああ
改変期を無事乗り越えてくれるのかって、
どこでやってましたっけ、ポッドキャストでしたっけあれって、
一応、
はいはい、
山梨放送さんではなんかレギュラーみたいな感じなんですけど、
ルネラジ
TBS で作成してるので TBS 放送では流れないっていう、
なんか不思議なやつ、
でポッドキャストで聞いてますね。
あ、なるほどなるほど。
あれだ、東京で撮ってるけどラジオ関西で流れるみたいなやつだ。
あ、そんな感じですか。アニタマ
のやつ。
うん、
あ、確かに、うん、僕はあのファーストサマーウイカのラジオを毎週聞いてたんですけど、それがね改編で、
そうね、
終了宣言をこの前しまして、
そうね、俺を聞いたよ、
終わっちゃうのかっていうちょっと衝撃でしたね、
うん、まあしょうがないんじゃない、
うん、
コンプラに合わない番組だったからね。
そこで、ね、やめる理由になるのかな、分かんないですよね。
まあまあでもなんか理由はあるでしょ、それ以外の。普通にな
んか、うん、オンエアで言ってくれるんじゃないかなと思ってますけどね、次回のあたりでっていう。
言う、まあ言わないと、言わなくてもいいとは思うけどね。
うん、あとまあ改編で言うと菅田将暉さんとかね、あれもね。
そうね、だってオールナイト月曜全部変わるんでしょ、エンハイプン
もあるし、クロスのね、
うん、でその、うん、エンハイプンは全然聞いてないけど、
まあ、あとは夜遊びとかもね、クロスで言うと、
あ、夜遊び終わるの、
夜遊び終わるっていう話です、ね、
そうなんだ、
そうです、
ね、忙しすぎるんですかね、
うん、ね、すごく忙しい方が、でも、うん、フワちゃん終わんねえんだみたいな。
あ、フワちゃん忙しいの今、う
ん、分かんないですけど、だからそのクロス全特会あるのかなって思ってたらそうでもないっていうね。
うん、まあそうだね、
フワちゃんもペコパも終了宣言はしてないっぽいし、
うん、
マジラブもしてないですよね。
そうだね、マジラブしてないね。
うん、だからそこら辺で言うと月曜全特会誰になるのかなってのはちょっと気になってはいますけど。
そうだね、誰になるのか確かに気になるな、
うん、オールナイト一本っていうブランドでね、次誰なんだっていうのはちょっと、うん、
あのあれ月じゃねえや、あの1月始まった瞬間にさ、はいはい、結構特番ばっかりやったじゃん。
ああそうですね、
オールナイトゼロ、
はいはいはい、
そっからそこのメンバーが選ばれるのかなって気もちょっとするんだけど、
ってなるとやっぱ錦鯉とかも来るのかなとか思いながらね、思っちゃいますよ。
うん、個人的にはあのちゃんが来てほしいな。
あのちゃんか、ああ そうですね、
あのちゃんのオンライトめっちゃくちゃ面白かったから。
あ、そうなんですね。
うん、
このほぐしたアカラークの水曜日のダウンタウンぐらいのイメージしかないんで、ね、
うんうん、それもちゃんと突っ込んでたからね。
うん、
今日はそう、今日はブレインいないからねと言って、あ、それ言うやつマジクソつまんねえからっつってた。
ああ、まあ、尖って
冷める、うん、冷めるんだよって言って、
尖ってんな。
めっちゃ面白かったよあれ。
ああ、そうなんですね。まあまあそんなのとか、うん、あ、でそうですね、そういう感じで、まあ、カレーチャーさんもね、なんかラジオをいろいろ聞いてらっしゃるっていう話でですね。ね、まあまあまあ、でまあそのもう時間があれかなと思いながら、もうあとなんか聞きたいこととか、
ね、
ルイタンさん的にはありますか、カレーチャーさん。
聞きたいことか、難しいこと言うね、
これ難しいですね。でも本当に、
うん、
ちょっと時間が差し迫ってるって考えるとね。
そうなのよ、短い質問がなかなか難しいの
よ。短いんすよね。まあまあまあ、でもその別ラジは聞いてくれますか今後。カイエシさんは
聞きます。
聞きますか。
お、
ありがとうございます。やったまたリスナーが増える。
まあね、あのなんか話したいことがあったらエクアドもね、ゲストとして来てもらって。
そうですね、まあ、あとメールとかもね、うん、随時あのフォームで開放してますんで、メールボックスで、
ありがとうございます、
そうですね、そんな感じで、まあ、これちょっと読むだけ読んで、メール来てるんで、じゃあせっかくだから、あの 読むだけ読んで、もうダメだったらすぐにもう撤収してもらう形にしましょう。じゃあそんな感じで、一通いただいてるんですけど、こちら童貞ナイトスクープってのをいただいてますね。
お、来たか。
こちらは、エンディンさん、エンディンさんからいただいてます。童貞ナイト、
ありがとうございます。
童貞ナイトスクープの皆さん、おなすけ。
おなすけ。
こんな募集してないですけどね。早速ですが、皆さんに調査をしていただきたいテーマをお送りします。それは、テンガエッグが羽化させたらどうなるかです。半年ほど、肌身離さず持ち歩いて温めているのですが、卵から帰る気配がありません。それだけでなく、最近は少し放置するだけで無機質に冷たくなってしまいます。そこで童貞の皆さんのお力で天外エッグが羽化させたらどうなるかを調査してもらえないでしょうか。よろしくお願いします。
なるほどね、
なるほど。いや童貞も、いやこれお手上げですよこんなもん。
そうだね、あれってさ、ぶっちゃけあの形状を全く知らないんだけどさ俺。
ああそうなんですか。
卵の形してるってことでしょ。
そうですそうですそうです。
あ、卵そこにカップというか、
あ、カリエさん使ったことは、
6個入りみたいに。あ、使ったことはないですけど、あの友達の職場に誕生日プレゼントで持っていきましたね。
あ、天外エッグをプレゼントするタイプの人だ。
なるほど、
なるほど。
なんか、まあ、そこにステイを費やすってことでしょ。
うん、そうですそうです。
だ多分それで羽化しないってことは、まあそうだね、あの出してる人のせいがちょっと病気なのか、
あ、一回チェックした方がいいかもしれないですね、保健所で。
そうそうそうそう、もしかしたらそうかもしれない、うん、無精卵なのかもしれないし。
ああ、なるほど、
うん、最終的に中身がカピカピになって終わるだけでしょうね多分ね、うん、
まあそうですね、そもそも人間のね
性、うん、あ、確かにそうか、遺伝子の問題とかもあるかもしれない
ね。遺伝子の問題としてね、掛け合わせちゃいけないんじゃないかなという、うんうん、
天下と天下で合体させなきゃいけないかもしれないですね。
合体って天下をね、うん、天下を5つ集めて、お、巨大天下を作りたいですね。
やめろよそういうの。
トム・ブラウン、トム・ブラウンのネタ好きすぎるな俺が。
使いやすいからってさ、天下と一緒じゃねえかそれ。
そうね、そんなね、なんか無理です、僕たちは調査できませんっていう感じですかね。
でも秋広さん持ってるでしょ。
持ってはいます、持ってはいるんですけど、うん、引き出しの奥底にしまってますね。
あ、じゃあ使ったことはないと。
でもなんか使い捨て
な、あるな、お前
使い捨て
な、あるんだなそれ。
俺はありますよ、俺はあるよ。
じゃあ羽化させようとしてないじゃん。
羽化というか中身は空っぽです。出てきたら怖いでしょそんな。
まあそうだね、まあでももしかしたらなんか生まれてるかもしれないよ。
全国ののれんの向こうの天下エッグが急にガタガタガタって震え出したら怖いじゃないですか。、
うん、中にあれだよ、あの食べ残しとか中に入れたらゴキブリとか生まれるかもしれないけどね。
確かになんか新しい巣穴みたいな、なんか誰か、
うん、
別の生き物の
ここ可能性はあるよ、
ここ住み心地がいいみたいなね。
うん、中に変な宇宙生物とか入ってるかもしれないからね。
だから SF の話になってっちゃいますね。
そう、 SF のあのストーリーの序盤みたいな感じ。
天下エッグから、うん、宇宙人が生まれたの剣みたいな、うん、なんかそういうなんかラノベだ。
天下の中からなんかタコみたいな形してるね、ハッピー星人が出てくるみたいな、
新たなタコツボみたいなね、天下を。
そうそう。
いやー、そんな話で、まあ、下ネタでね大丈夫かななんてね思ってますけども、まあそんな、かげっちゃさん、かげっちゃさん大丈夫ですか、お時間。
そろそろ
そろそろおいとまで、
なんで
、はい、またなんかあれだったらあの呼ばせていただきます。
あ、じゃあ、ゆるキャンの第1話でメールを採用されていておめでとうございます。
ゆるキャン、
あ、ゆるキャンのラジオで、
ああ、
はい、
懐かしいですね。あの部長質問ですみたいなやつですよね。
あ、そうですそうです、ストーカーしてますからね。
ああ懐かしいですね、 ありがとうございます。いつのやつ、はい、
2018年か17年じゃない
ですよね、古いな。まあまあまあ、そう聞いていただけてね、ありがたいですね、ありがとうございます。
はい、じゃあ
ゲストの方、
ま、お願いします。
はい、かげちゃんでした。
はい、お願いします、また、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで急なゲストでございましたけども、
いや本当俺のタイミングでよかったのって思うんだけど、
いやまあでも本当にあのまあ2人で喋ったところで多分なんだろう、その分かんない未知数なんで僕も
まあそうね、うん、
ちょっとね、まあ、ルイタンさんともね喋、りつつなんかね共通の話題もあったしねっていう思ってラジオの話で共通の話
そうね
できた、
言うて俺そんな俺はそんなね聞いてるラジオかぶってなかったし、
あ確かに、
うん、
同じオタクというのはあったけどそこまでかぶ、うん、やっぱ細分化してますねオタクもね。
そうね、てかまあ多いからね、
うん、
メロディーフラッグに関してはあれだね、うん、あのプチミレディを聞いてるときに若干かぶってたから、
あなるほどなるほど、
若干聞いたことあったけど
メロラジオね、なんか、うん、なんかコーナーが多いっていうイメージはあります。なんか
ああらしいよね、
らしいです、ちゃんこさんがめちゃくちゃ作ってるっていう。
ああちゃんこか
ちゃんこなんですよあれ、
さあちゃんこ頑張るな、本当に
本当頑張りますねちゃんこさん、
うん、
っていうまあまあそんなラジオ話、うん、あとだからそのラジオ話で言うとまあまあ改編期の話もさっきもしましたけどもね。
そうだね、うん、三四郎小宮結婚とね、
結婚の話
てか今週、うん、この収録の間に結構いろいろ起きてるじゃん。
そう
マジで
結婚の話触れときます。
あまあどっちでもいいよ、
聞いてないんで何ともあれなんですけど、
うん、
さ相田さんは結婚してない、
相田してないよ。
ああで小宮さんが
そうそうそう、
お付き合いいつからっていう、
5、6年前
はいはいはい、はい、
とかかな、 うん、去年フライデーされて、その時の顔になってたんだけど。
あ、そうなんですね。
うん、あのあれ高円寺のコンビニで女と歩いて、小宮がなんか彼女がアイス食べたいなみたいなこと言ったら、小宮が俺はラーメン食べてえなーって言った彼女で、同じ
そうなんですそのエピソードはいつ話してたんですか。
去年の夏とかかな。あ、
もうその時から公表はしてたんですね。
そうそうそうそう、
あその、うん、まあまあオードリー春日さんスタイルですよね
そうだね、うん、三四郎のラジオでも、まあ、ずっと付き合ってて、先週っていうかこの間の放送で、
うん、
間だけ知らない状態で発表したっていう。
あ、なるほど。
流れ。
スタッフさんは知ってた。
そうそう、スタッフは全員知ってる状態で、なんか、お知らせのタイミングで、フラッと行って、間をビビらせようと思ったんだけど、うん、オープニングトークの流れで、そのままフラッと、なんか、そう、ラーメン食べてえなっていう、ワードが出てきちゃったから、
はいはいはい、
小宮が小声で、まあ、その時は彼女ね、今は嫁さんだけど、とか言って、え、どういうこと？どういうこと？みたいな。何ちゃんと言ってちゃんと言ってみたいな話になって。
あー、でもすごいな、ラジオで結婚報告ってね。
うん、でも小宮はそれだけは絶対したくないってずっと言ってて、
言ってた人がなんでやってんだよ。
あ、ラジオで報告は一番ダセーってずっと言ってて、
うん、
でなんでやったんだよって聞いたら、いや、らしいでしょってしか言わない
ダセダセと言っておいて、振りがちゃんと効いてるってことこなんですかね。
そうそう、でもらしいでしょってずっと言って、でもなんか最終的にずっと最後までやっぱラジオで言うの言わなきゃよかったっつって、うん、いや、すごいいい放送だったよ本当、はいはい、小宮はずっと照れながらやってるし、間はずっとうわーうわーしか言えないポンコツになっちゃって
語彙力
うん、まあ、ずっとなんか、うわ、心臓バクバクしてるとかずっと言って。
なるほどね、うん、そういう回だったんですね。
うん、まあ、幼なじみだからね、言っちゃえば。
うん、
まあ、小学校からの友達が急に結婚って言ったら、それはまあ、ビビるわなと思うけど。
そうか、それぐらい付き合いが長いとそうなるか。
うん、三四郎長いからね、本当。
すごいですね。あ、そうなんですか。うん、あまりそういうコンビ結成のきっかけとか、あんま知らなかったから、あ、そんな
に
ない
っていう。うん、そうそう、三四郎はもう子供の頃から仲いい。
ああ。
うん。で、どっちも金持ちだから、疎開の話は結構よく出るよ。
あ、なんか、ハライチみたいなというかね、昔からっていうと。
ああ、そうだね。
うん。それは仲いいなっていう。
うんうんうん。
うん、話で。なんか、それで、なんか、いろいろ、なんか、ツイッターで見てたら、なんか、うん、オールナイトで、小宮は、まあ、三四郎は番組で結婚報告したけど、一部の霜降りは、うん、YouTube で発表してるから、うん、ラジオに会いじゃないのかっていう
確かにな、
ここね、なんか書かれてました書かれたのを見ましたね僕は。
じゃあでも本当ここ最近結婚多いよね。
おお、他か、
まあ、2月22日っていうあれがあったかもしれないけどさ、
にゃんにゃんにゃん、
うん、そうそう、小宮もそこにその日に席入れたって言ってたんだよ。
はいはいはい。
だってあと2月22日だと蛙亭の中野くんもそうだし、
中野さんもそうですね。うん、
うん、あとまあ、三四郎に出てたっていう人だと、うん、ラブレターズの塚本っていう人がいるんだけど、
はいはい、
その人も結婚報告をしたんだけど。
あ、そうなんですね。
うん、三四郎の年越しの特番に出たのよ。
はいはいはい。
でその時点でも結婚してることは三四郎の二人も知ってたから、
うん、
そこで言うのかなって思ってたら、うん、全然言わなくて、でこの間の間がコロナの濃厚接触、う
ん、はいはいはい、
になって小宮一人でやった時があって、その時電話かけたんだけどそこでも言わなくてどこで言うんだよと思ったら、ゴッドタンの、
うん、
なんだっけ、なんかアプリゲーのインフォメーションの、
ああはいはいはいはいはい、
のところでフラッと言うっていうなんでそこなんだよってめっちゃ戦ってらっしゃったけど、
うん、それなんかファミリーマートのラジオで告知発表した人みたいな、そうそうそう誰だっけ、
うん、カズマ、カズマだよ、カズマ
行かれてますよね
だから、うん、それも話もあって三四郎の中ではやっぱダッセーなっつってこいつはうん、そう、だって塚本に関してはあいつ、まあ、オールナイト出てないんだけど、
はいはいはい、
オールナイトオタクとして、
うん、
自称オールナイトマスターって言ってるのよ
そう
その人間がラジオで言うタイミングだったのに言わないっていうダサさなんでパズドアだかなんだかのインフォメーションで言うかわからんけど
すごいな。みんなそういうタイミングってすごい重要だなとは思いますけどね。
ねえ。でオールナイトで結婚発表した人本当増えたよね。
増えましたね。
須田まさきだっけ？いや、言ってなかったっけ？
あれもオンエア内でしたっけ？
オンエア内ではないと思うけど。
違う、そうですよね。あの報道があったすぐラジオがあってみたいな感じ
で、ね。あか、そうかそうか。あ、源さんもそうか。
源さんも、源さんはラジオ終わりで次翌日ぐらいに発表されて1週間なんか待たされた
の、うんうん。あ、そうだそうだ。
うん、
あ、そうだ、そうなんだね。
うん、でも発表はしてくれるっていうのはね、まあまあありがたいですけどね、ラジオ内で。
うん、まあそうだよね。うん、
なんかすごい、うん、それはいろいろね。あるなと思いつつ、
うん、
誰かあるかな。なんかラジオで発表か。あ、岡村さんとかもそうですよね。
あ、そうだね。
そうですね。うん、そう考え、
そうだったね。
うん、とかね、まあまあ夢がありますね。なんか長寿、なんか自分の長寿番組をね持ってるとね、サントリー番組を持ってるとそこで発表できちゃうみたいな。
そうね、そしたら別味もそうだもんね、いけるもんね。別味も
そうね、僕も結婚発表。いや、どうやろ。
結婚できんのかな。
そもそもね、そもそもがそうするつもりもないですけど、
あの、まあそうだね。
なん、そうね、あの、
え、でも結婚したくないの？願望はないの？
願望もなんかもう20代で捨ててきましたもん。
え、20代ですの、早くない？結婚に関しては
できないなって思ったらもう、
ああ、そうか、
これはもう無理だって。
いや、頑張ればいいんだよ。頑張ってないじゃん、君。
頑張ってない。なんか頑張りの方向も分かんない。頑張り方も分かんない。い
や、まあ、それは確かにそうだね。俺もよく分かんないもんな。それは。
頑張るって何ですかって。
まあ、とりあえずあれじゃない？あの、彼女を作るために自分磨きとかさ。
自分磨きね。昔ね、なんかこれもなんか人生ゲームってやってたんですけど、あの、
うん、
最初なんかハートマックス、ハートのマスとか止まって、まあ、女の子にアプローチするけど全然うまくいかなくて、うん、あ、これはあのセンスが、センスというか、なんかそういうパラメーターが必要なんだって思って、すげえセンス磨くんですよ。磨いて後半の方でよしよ、これぐらいあれば女の子誘えるなって思ったのに、ハートのマスにそれ以降止まらないっていう。だから女の子と出会いのマスに止まらなくて、ずっと最後まで進んじゃうっていう。
人生ゲームでなんか本当の人生を学ぼうとするな。
でもそういうことかなって思っちゃって、
いやー、それは運命なんて自分でいくらでも変えられるんだね。
だから磨いたところで磨きに磨きをかけて、うーん、結局出会いがなくなっちゃってるっていう。
いや、本当でも、うん、出会いとかだったら本当田舎よりも、まあ、田舎の方が出会った瞬間に結婚する確率高いかもしれないけど、出会いだけで言うんだったらやっぱ都会とかに引っ越した方がね、
話ですもんね、
うん、まあ、いや、君は本当に出た方がいいと思うよって俺は前から言ってっけど。
いや、もう
これに関しては結構マジで言ってからね。
もう生まれたとこでもう決まっちゃってんですよ。もうい
や、決まってはないでしょ。
親ガチャ、親ガチャ。
ひでえ話だな、親のせいにすんなよ全部。いや、考えてみようよ。だってアインシュタインのさ、
はいはいはい、
なんだっけ、名前忘れちゃった、
稲ちゃんじゃない方、
あ、そっち、
稲ちゃんの方。
うん、とかさ、あの、普通にあの顔で生まれてさ、うん、あの、普通に何もしなかったら本当に辛い人生だと思うんだよ。
うん、確かに。
うん、あれを逆手にとってさ、自分の中でこう、なんていうの、決着をつけてお笑いに振ろうっつって振った結果さ、今こうやって活躍してるわけじゃん。
確かに。
だから自分の生まれた環境とかを全てそのせいにしちゃいけないんだよ。
うーん、まあまあまあ。一応ここで喋って、一応ネタにはしてるつもりはあるんですけど。
まあネタにはしてるけど、
中あるあるってね、もう、
うん、ネタにはしてるけど、なんだろう、そこで止まっちゃいけないんだよ。
まあまあ、そうっすね。
うん、何の話だこれ、
なんだこれ。結婚の話からなんでこういう話にね。まあまあ、発表とか、ぜひともね、ルイタンさんとかもね、結婚した時はね。
いやー、俺は結婚する気ですね、今全然。
だからこの場
合出会いも、
別ラジファミリーはもうここの場で結婚発表とかね、うん、ぜひともね、 SNS で絶対発表すんなよ。SNS が一番ダセーぞって。
いや、別ラジも出せんけどな。
確かに。
誰が聞いてるのか分かんない
ラジオ。ファミマのラジオぐらい。ファミマのラジオぐらいダサいですね。
ファミマのラジオの方が聞いてるからね、多分。
多分。そう。でも、あそこに注目して聞く人っていないですよね。
まあ、いないね。
コンビニ入って、ラジオ、しずるのラジオだ、聞こうってな。なるかな。
うん。いや、それじゃカズマはやっぱ尖ってんだよね。
そうね。尖ってますわ、確かに。一番の尖り方、どこで発表するのが一番尖ってるか選手権みたいなのもね、面白いかもしれない。
ダサいよね本当に、ある意味。
そうですね、どこで発表しようがダサいもんはダサいってなっちゃうな。
うん。
いやー、そんなね話でございましたけど、うん、まあまあそんな、感じで、じゃあちょっとこんな感じで大喜利の方もいきますかね。いろいろし
ゃべって、大喜利いっちゃいますか。
はい、じゃあ別ラジ大喜利
よ、パフパフ
パフパフってことでね、今回の、別ラジ大喜利なんですけども、
はい、
女房を七に入れてもなんてことわざがありますが、女房を入れられるような特殊な質屋では他にはこんな意外なものまで入れることができる、一体どんなものということで、
うんうん、
こういうことで、皆さんから募集しようと思うんですけども、
はい、
まずはエンリンさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
どこで話しても絶対に滑らないフリートークのネタ。
お、これいいじゃん。
ああ、これね、これを売るってこと。
うん、もったいない気もするけどね。
もったいないな、うん、絶対
に。買う分にはすごいお得な気はするけどね。
うん、すごくそういう話を欲しがる人は多いでしょうね。
うん、いや、秋広さんも思ってた方がいいでしょ。
うん。
ラジオで話すこと多いわけだしさ。
ああ、まあまあまあまあまあ。これはね、うん、鉄板ネタとかあったらね、面白いなと思いながら。
そうね、必要な人は必要だろうね。
うん。こういうの、こういうのすごいなんか業界の人とかは買いそうでね、お笑い芸人さんとか、
うん、そうだね、それを持っていればね、またそうやって、女の子と出会った時にもね、お得ですからね。
ああ、なるほどなるほど。まあまあそんなエンリさんの、これちょっと有力候補ですね。
それはすごいいいことだね。
はい、でじゃあそんな感じで続きましてですね、はい、もう一つエンリさんからいただいてます。
お、ありがとうございます。
はい、キャバクラで切ったそこそこの額の領収書（税金対策）。
それはいらないね。
税金対策ですよ。
うん、税金対策か。確かに、うん、そうだね。むしろそれに関してはあれじゃない？売ってお金をもらうっていうよりも、お金を払って押し付ける方がいいかもねっていう。
そうです。これは確定申告とかに使うのかな。
そうだね、確定申告。いや、確定申告通る。
通らないな。どう通すんだって。経費で、経費でっていうか、
うん、なんだろうね、音節剤みたいな、なんかあんのかな。
あ、キャバクラの領収書ってどこが通すんだろう。どういう職種が通すんだろう。
うん、わかんないね。接待料とか。
接待料、まあまあ営業とか、うん、ねえ。キャバクラじゃなきゃダメなのかみたいなね。
まあ確かにキャバクラ以外の領収書もね、
思っちゃいますよね。まあまあまあそんな、思っちゃいましたけどね。はい、続きまして、じゃあメールでもいただいてます。はい、
はい、
こちら浜浜さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、誰にももらわれなかった第二ボタン。
ああ、
悲しい。
風流だね。
悲しいね、卒業シーズン。
そうだね、それは確かに悲しいね。
第二ボタン質屋で買ってくださいって。うん、うん、僕の第二ボタンなんです。
第二ボタンってさ、実際に上げてる人とか回ってる人とかいるのかね。
あれ、何始まりみたいなね。
なんだろう、俺の思いつくのはダカーポだけどね。
ダカーポ、あー、でもなんか、ね、うんうん、少女漫画とかでもあったんだろうなとは思いながらね。
うん、まあ、そうだね、昔からあるんだろうなとは思うけど、
すげえモテモテのやつはもう全部のボタンを女の子に群がられて取られてたね。
あ、マジで。
全部ボタンなくなってた。
あんま俺イメージ覚えてねえな、そういうの。
そのボタン、
いたんだかな、
そのボタン今でも皆さん持ってますかっていう話ですよ。
あなた、まあまあまあ、
それ何の意味があるのってちょっともうミスターシャチホコばりにね。
いや、それはちょっといい子なしでしょ。
そう、
それはだってあれじゃん、あなたがもらって嬉しいようなさ、ラジオのなんていうの、はい、ラジオハガキ送ってもらうようなものとかとも一緒だからね、言っちゃえば。
あ、ノベルティみたいな。
うん、そうそうそう、ノベルティノベルティ。もうその、しゃも何個思ってっけど何の必要あんのって言われるってもおかしくないじゃん。
まあまあまあ、そうね、なんかいる、うん、一応なんか証みたいなもんですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから第二ボタンもそういうことだよ。だからノベルティーだよ、ノベルティ
ー、ノベルティー、なるほど。
そう、卒業式のノベルティ
ー。うん、ね、なんかそうね、なんかあれだね、昔の歯みたいな、抜いた歯みたいな。
あ、そうそうそうそう、
取っとく人は取っとくみたいなね。
うん、
話
で、終点は第二ボタンを屋根に向かって投げてる人もいるかもしれない。
習慣、そんな習慣
あるかもしれない。
もう投げた記憶ないですよね、自分は。
俺はないね。
で、あれ投げたところでなんか流れていくでしょ。
うん、あれ、なんか意味あったよね、確かね。意味は忘れたけど、
うん、全然そのあったなっていう。まあまあそんな、
なんか、うん、
第2ボタンの話でございました。浜浜さんね、続きましていきますね、
はい、
あの日見た名前の知らない花。
ああ、なるほど、
あの花のね、
風流ですね、また
風流まあまあ10年後の8月にまた出会えると信じてね。
そうだね、今やパチンコとして蘇って悪霊って言われてるよね。
そうなんですか。
そうだよ、
なんかシステム的にはシンフォギアとね同じようなもんだなと思いながら。
あ、まあそうだね、でもまああの花ってさ、ストーリー的にパチンコに向いてないじゃん、
はい、確かに
でさ、パチンコ化してさ、うん、よく店とかに貼ってるポスターにね、
はいはい、
メンマー生まれ変わってみんなと遊ぶためにパチンコになったんだみたいな。
おい、原作崩壊
文句、
原作
崩壊文句あったのよ、
うん、
じゃそれを見てみんなして負けまくった人間が悪霊がっつってだからメンマーは今悪霊になってるの
よ。あ、もう再就職先が悪霊だと。
うん、生まれちゃいけなかったな、あの子は。
あの子はね、もう、
うん、生まれ変わっちゃいけない存在だったんだよ。
あとパチンコでもうアナルってどういう顔して歌いやいんだよってなるよな、ああいうのも。
そうだね、
名前とか、うん、作品に罪はないんですよ。
うん、そうだね、いや作品は確かにいい作品ではあったよね、
名作なんですけどね。
うん、面白かったよねあれは。
うん、いろいろあるよね、なんかそういう、なんかその、うん、なんか雰囲気壊すパチンコってありますよね。
まあいくらでもあるね。
何ですかね、昔だと世界名作劇場でフランダースの犬のリーチが熱いみたいな。
ああ、あれはね名作ですよ、俺めっちゃ好きよ。
そうなんですね、
あれめちゃくちゃ打ち込んだからね、
天に召したら終わって
る。そうそう、ムロが死んだら終わってるから
不謹慎にも戻されるでしょ。
最強リーチだからあれ。
そう、何なんですかあれ。
あれは名作だったな。
まあまあそんなね、うん、まあ、パチンコ番組で言うと
今度ね、このスバも出るけど。
あ、このスバ出るんですね。
スロットが出るね、全国仙台
スロットで。あ、少ない、少ないですね、
うん、めっちゃ少ない、めっちゃ少ないけどPV を見た時点で、うん、あ、これ絶対滑るわってのがもう分かる。
ああ、
もうつまんだそう。
ワグはどうでした。
ワグめっちゃ面白かったよ。
ワ
グ、うん、今スロットってね、ちょっと前に5号機っていう、はいはい、まあ、区分だったんだけど、今6号機って区分になっちゃって、
あ、なんかなりましたね、
うん、それで出玉が2500枚出たらストップするっていう仕様なのよ。
はいはいはい、
どんだけなんか次に出る流れがあっても、うんうんうん、そこで絶対に区切られるっていうシステムなんだけど、で今最近そのせいでもうスロットがつまらんとめっちゃ言われてるんだよ、
うん、
その中でも俺はワグはだいぶ面白かったなって思う。
あ、なるほど。
うん。まあ、急にね、通常時アニメ映像で、ボーダンス当たった瞬間に実写になるのはちょっと普通の人にとっては意味わかんないもん。急に実写ライブ始まるから。
まあ、そうかそうか、そうですね、うん。アニメのキャラクターの話かなって思ってたら、なんか急に、うん、そりゃそう
だ。そうそう。一応選べるんだけどね。アニメの映像か、はいはいはい、実写のライブ映像かって選べるんだけど。
なるほど。ワグナーは打ってんのかなあれは。
最初はでも結構みんな打ってたと思うけど、まあ、あれも台数少ないんでね。
ああ、なるほど。
なんでこんな話になっちゃったの。
まあまあ、あの花からですけど。
あの花が全部悪いな。
悪霊のせいで。
悪霊メンマのせいで。
はい、じゃあ次行きましょうね。浜浜さんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
3分の1の純情な感情。
ああ、それは。
売っちゃう。
そうね。
でも3分の1。の純情な感情売ったら残りどうなっちゃうんだってね。
どうなんだろうね、その場合さ、純情な感情が3分の2残ってるのが、
うん、
心の中の3分の1しかない純情な感情なのかどっちか分かんないから、
伝わってないっていう話、歌ですからね、あれは3分の1し
か
伝わってないっていう。
ああ、じゃああれか、自分の中の純情な感情は残っているのか。
まあ残ってはいるんでしょうけど、差し出しちゃうんだって質屋に。
そうはね、シャムシェード売っちゃったか。
シャムシェードねっていう。
メイク。前方だね。
うん。ねえ。じゃあ続きまして、浜浜さんからいただきました。は
い。ありがとうございます。
七に入れるものですよ。一応、
うん、
前提としてね、改めて言いますよ。言いますね。アベノマスク。
溢れとるわ。
こんなもん、メルカリとかでも売れそうにないですよ。
そうね、
今時
アベノマスクはそうだろうね、もう余ってんだろうな、
ね、だだ余りせそうですけどね。
なんだろう、制作として失敗とか言われてるけどさ、あれ、
うん、
あれはまあ、うん、安倍さんは頑張ったよね。
まあまあ、そうね、
俺は うん、俺は思うよ。だからあんま政治分かんないけど、
マスクがないっていう時期にあれをやったから、まあまあみんなにね、うん、っていう、少しでもマスクを届けようっていう感じで、うんうん、届けたはいいものの、あれからマスクがなんか割と普及しだしちゃったから、
うん、うん、そうだね、
普通に買えちゃうから
うん、むしろね、性能いいのとかめっちゃ出てるもんね今ね、
うん、そうですね、だ あれだから安倍さんがずっとあれでアピールしてましたっけ、
ずっとつけてなかったっけ、
つけてました、
あのちょっとちっちゃいの、
うん、なんかそれもそれでなんかね
いやまあでもやらざるを得ないでしょ、
まあ、あれは自分の政策なんでね、
うん、
あのね、本当に安倍さんを支持してる人でアベノマスクをしてる人が他にいたのかっていうね、
いやまあしてる人はいたとは思うよ、
まあまあまあ、
うん、まあ最初の方はね、みんなありがたがってはいるからね、多分ね、
う
ん、
そうですよ、だから今だからこそそこまでみたいなのはあるかもしれない、流れはあると思うんですけど、
うん、まあでも2000円札みたいなもんだよね、
うん、あまあ、
最初はいいじゃんってなったけど、
はいはいはいはい、
ね、後々考えたらいらねえよみたいな、
使いづらってなっちゃうってね、あ確かに、まあ、
安倍さんは頑張ったよ、
まあ確かに
本当、うん、戦えなくていいんだよあんなに、
うん、本当にね、いろいろ言われてますけど、今だとプーチンと仲がいいんだみたいなね、
それ攻めちゃう、
それ攻めちゃう、もうあんまよくない、
この話はよくないよ、
よくないね、
うん、不謹慎かもしれない、
うん、あんま知らないから、ま
あ、うん、俺もそんな詳しくないからね、
詳しくないから、あんま言う掘り下げてもよくないなって思って、どこに刺さるか分かんないから
そうね、早く平和になってほしいね、
本当にね、もう平和が一番です、うん、争いなんて ない方がいいです。
ラブ&ピース。
ラブ&ピースってことでね、そんな感じで、こちらはじゃあ、お名前、すだちさんからもいただいてます。
お、ありがとうございます。
はい。まあ、女房を七に塗てもなんてことわざありますが、女房を入れられるような特殊な七話では、他にもこんな意外なものまで入れることができる、一体どんなものというお題でございます。
うん、はい。
答えは、松島智子の首。
どういうこと？
ちょっと首を噛まれたっていう話はありましたよ。
ああ、そうか、松島智子か。
松島、
あそっか、そう。
松島、
ごめんごめん、オセロじゃない。頭の中に7個になっちゃった、今。
松島7個。違う。松島、
どういうこと
だろう？智子さんですね。
ああ、そういうことね。あの、ライオンね。
ライオンね。ライオンに噛まれたとはありましたけども。
うん。売れるのか。
松島智子の首っていうと、なんかもう、さらし首みたいになっちゃって
むしろ、どこで手に入れたんだね、それね。
獅子神様じゃーってぐらい首って、
ね、しかもあれ別にさ構えたけど生首になってねえからねすだちさんそれ持ってんだすげえな、
うん、入れれるんだすげえ
、買い取ってくれるとかあるんだねすごいな
闇取引ですよこんな
うん確かに、
はい、続きましてですね、
はい
青いエールの手首
あ、触れづれえな、それ。
首シリーズかな。
それでも触れづれえよ。
ね、青いエールといえばね、長袖で有名ですもんね。
そうだね。
夏でも。
あれ、ファッションだから。
ファッション
。うん。そんな手首なんかあるとかさ、そういうのは違うよ。そういうことじゃないから。
どこでそういう情報を仕入れたんですか、この人。
うん、まあね、なんか噂になった時期あったけど、
ありましたね、
うん、いや、ダメだよ、そういうの、そういうあの、人が悲しくなること言っちゃダメだよ、
ね、これ、青いエールさんが聞いてないことを祈ります、
聞かねえだろうな、
だろうなこんな、ドヘッド底辺みたいな、ラストです、すだちさんからいただきました、
はい、はい、ありがとうございます、
波悦子の乳首。
すだちさんすごいね尖ってんね本当にすごいな
これどこ始まりなんだろう首シリーズって
そっか奈美さんねあなんかあったねそんなのも
首切除したって話ですか
あったねよく覚えてんな
ねえ覚えてますねすごいですねおすっかり忘れてましたよ
全然覚えなかった言われてあーって思い出しちゃ
ったそんなこともあったなっていう話でしたね
ナミさんね今あの人なんか出てっけ全然イメージあんねんけど
ナミエスコさんなんか出てますかねそんな名前聞か令和になって名前聞きましたってっていう
あんま聞かないよね
感じです
ねちょっと前まで結構出たイメージだったけど
うん
もともと何なのかよく分かってないし女優か
まあ女優さんですよね確か
うんだよね、
うん だろう波江津子さんの顔が出てこないっていう
顔はねなんとなく出てくる。
あ
顔はなんとなく出てくるけど全然覚えてないな。
うん
確かでもあれでしょ確か乳がんだかなんだかあったっけ、ね、
そうそうそう。それだからこそな必要な切除なんですよ。
うん、だよね。だから言っちゃえば、あの、爆笑問題田中の片玉みたいなもんだよね、言っちゃえば。
そんなもんです。はい。
まあ、片玉よりかはネタにしづらいけど。
うん、片玉を七に入れるの方がまだね、ポップで面白かったかもし
ん
ないっていう。
いや、すごいね。そこを攻めてくるのは、やっぱすごいな。まあ、尖ってんな。
尖ってますね、このリスナ
ー。尖ってるんだよ、ここのリスナー、本当に。
ありがたいですね。だからこその面白さはあるとは思うんですけどね、僕も。
うん。本当、他の番組では食えないからね、こんな
もん。うん、だから、ここが本当にすごい吐きだめみたいなもんで、うん、なってたら嬉しいなと思います、僕も。じゃあそんな感じで次回の大喜利テーマもね発表したいと思うんですよね。
はいはいはい。
スピンオフなんか別やしスピンオフ聞かれました？
聞いてますよもちろん。
メタルヘリックスさんがちょっと担当してるんですけど、うん、
やってますね。
ねでそこでなあ僕に電話かかってきたって話がありまして。
ああ、あったね。
そう、好きな寿司ネタをボケろって言われてあんな無理だよ。カリフォルニアロールって答えなんですよね結局。
うん、答えだね。
で正解は何だったんだろうっていう、ボケた時は
あのね、うん、正解はないんだよあれ。
だから本当にないんでしょ。両や首かしげてたけどね。だから両や
あれ、
うん
うん、あれ放送聞いたの？
あ、一応そこちょっとつまみなんか、まあ、あとでがっつり聞こうかなとは思ってますけど、
うん、じゃ あの終わった後のラグ氏の反応とかも聞いたわけでね。
うん、まあまあそうですね、うん、いやそうなっちゃうよみたいなね。
いや、なんかちょっとあれだね、ラーグ氏にちょっとハマってたね、アキルさん。
ああ、そう。いや、もう共演がね、近づいてきます。ね、ちょっと、わかんないですけど。
楽しみだな、共演。
どう共演するかわかんないですけどね。うん。
うん、
まあ、そんな寿司ネタを聞かれたとき、どんなボケをしたら正解だったのかっていう。
ああ、なるほどね。
ことをちょっと皆さんに問いたい。
うんうんうん、
俺のボケがちょっと弱かったのもあるかもしんないけど、
なんだろう、あのね、カリフォルニアロールはね、多分ね、うん、誰でも思いつくボケなんだよ、多分。
ああ、なるほど。
だから、なんだろう、上山的には、いや、もっとなんか尖ったの欲しかったな、みたいな。
創作性のあるやつでしょ？なんか、そう。
うん、そうそうそう。
今ならボケれる、もうちょっと。
うん、うん、なんだろう、例えば、シャリとイクラを逆にした軍艦とかね。
ああ、なるほどね。
うん、うん、うん。とかでよかったかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。俺はもう、ちょっと次聞かれたら、もう、カッパの叩きって言おうかなと思って。うん、
カッパの叩き、あ、なるほどね。
カッパを叩いて、ぶっ叩いてます。
そこで相手のイカニカンとかで言うんだけどね。
イカニカン
よかった、分かってくれた。
千鳥ね。
うん。
だからそういうね、なんか何かしらのボケをね、ちょっと皆さんからちょっと、改めて皆さん寿司ネタでボケてくださいよっていう話です。
なるほどね。ボケてってやつね。
ボケてで。ボケてで、ちょっと今回はちょっといこうかなと思ってます。う
ん、シンプルイズベストなお題でね。
シンプルな好きな寿司ネタを聞かれたとき、どんなボケをすべきという。
そういうことね。
そういうことです。はい。皆さんからは、寿司ネタでボケてくださいっていうね。
はいはい。
寿司ネタのネタを募集しますって感じですかね。
そうだね。
そういうことでございまして。じゃあそんな感じで、大喜利案もね、決まったところで。
はい。
はい。じゃあエンディングいきたいと思います。
はい。じゃあここで一曲。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンが、今月いっぱいで最後というわけで、はい、まあ、さよならのに含めた曲ですね。はい。一曲流したいと思います。はい、スフィアで、さよならしゆう。
ね、福田真紀さんがね、
そうそうそう、
さよならに絡めてましたけども。
なんか悲しめな曲が多かったから、ちょっとね、さよならしゆうで明るめなお別れをっていう。
あの曲好きだわ。
いや、俺もね、めっちゃ好きなの、あの曲。
スフィアの。
あの頃のスフィアが一番好きだったから、俺。
あの頃のっていう。
サードアルバムまでしか聞いてないの、俺。
ああ、でも分かります、僕も。
セカンド、サードに止まっちゃったからさ。
セカンド、サード。豪華版で買ってました、僕はもう。
うん、そうだね、俺も思ってるよ、でかいやつ。
バカでかい。
クリスタルボックスか？
クリスタル、そうそうそうそう、ありましたね。
箱を開けたら中のディスクがもう外れてたりとかするやつな。俺も外れて傷だらけになってたよ。
ありましたね。そんな感じでございまして、いや、そんな、ラストなんですけど、ちょっとまあ、エンディングなんですけど、最後にね、ちょっと、普通だ。
うんうん、
もう一ついただいてますんで、
おありがとうございます。
はじめましての人ですよ、ちょっと。
お、マジですか？
聞いたことあるかな。お名前、テゲヨメさんからいただきました。
おお、ありがとうございます。
テゲテゲさんの、 テゲテゲさんの、うん、あのテゲテゲさんって言ってもトガラジの
ね、
トガリズムっていう番組でね、うん、メール送ってた方なんですよね、うんうん、テゲテゲさん
そうです、ね、
のお嫁さんということで、まあ、長崎県の方らしいですね、
ああ長崎へえ
の方へえ、まあまあそんな感じでいただきました。うん、別ラジの皆さんこんばんは、初メールです。では
どうもこんばんは、
こんばんはです。メール職員の秋広さんに質問ですと、いろいろ試行錯誤して送った普通歌が読まれないとちょっぴり落ち込みますよね、そんな時メール職員の方は他のラジオにコピペして送ったりするのでしょうか、それともメールはうんこみたいなもんだとすっぱりその普通歌のメールを諦めトイレに流してしまうのでしょうか。それでは。
なるほど、それメモリズムをちょっと入れて
メモリズム入ってましたねメモさんのね、
うん、うん、そうね、うん、確かにそれに関してはあれだね、俺も全然メールを作れない人間だから、
これ禁断の質問みたいなとこはあるの、
まあそうだね、
うん、うんうん、これちょっとあの人によると思うんですけどね、あのまあ、うん、個人の意見として、うん、いくと、コピペはしたことあります。
おぶっちゃけたね、
ぶっちゃけます。まあそれはでもストックされて、
うん、
なんか読まれてなんか被っちゃう可能性もあるなという危惧もあるわけじゃないですか。だから
あそうだね、
ちょっと時期をずらすとかやり方としてはね、うん、本当にやるとしたらね、うん、あと僕がやってるのは普通歌、うん、まず生放送の番組に送るんですよ、
はははは
普通歌を。でそこで読まれなかったってなると、うん、来週も同じ番組に同じ普通歌を送るわけにはいかないってなるし、
あそうだね、うん、
そのストックもないわけですよ生放送だから、
うん、そうだね。
ってことは他のところにも送ることが可能だなと、流用しやすいなということは考えたことありますし、
ああ確かにそうだね、それに関してはそうだね、生放送はストックしないもんね、
生放送ストックしないんで、まあ、ネタコーナーは別ですよ、ネタコーナーは別ですけど、うんうん、そんな同じようなネタをどっかに送れるコーナーがあるかっていうとないとは思うんでね、普通に関してはそうだなと思います、うん、
ああなるほどね、
だから
これはいい話じゃないですか、
いい話というか、まあだからそのまずは普通歌を生放送番組に、まあ、優先順位にもよると思うんですよね、どこに読まれたいかっていうのも、
うんうん、
あると思いますけど、僕の場合はちょっとまあ読まれなかったのはちょっとまあ書き出し変えたりとかはしますよ。でも
あはいはいはい、
だって〇〇さんはどう思いますかみたいなのとかで、そこで違う人の名前出てたら
いやそれは当たり前だろ、
当たり前の話ですけどね当たり前の話ですけど、でもやっぱ、ね、うん、世の中にマルチポスト警察言いますからね、ラジオリスナーには、
ね、
うん、これ他の人も読まれてたぞって、ま
あ、それはなんかあなたもやってそうだけどね、
うん、僕も警察をですか、
うん、やってそうなイメージあるよ
いやそこまでなんか他の人と聞いてるラジオがかぶってないなとは思いつつね、うん、
ああまあそうか、でも温泉のラジオだったら、うん、そうでしょ、結構かぶってる人もいるから、
うん
うん、まあ確かに聞いててたまになんか似たようなメールあるなとか思うことあるしね、
まあ確かに確かに、
うんうん、
あとそうね、これどうなんだろう、普通は読まれたいメールなのかな、分かんないですけど、
まあでも送ってるってことは読まれたいんじゃない、
うん、だからまあこのメール講座みたいになっちゃいますけど、
うん、
まあ僕が言うのもなんかなとは思いますけど、例えばです
ね、まあまあ、うん、
例えばじゃあちょっと例題としてトガリズムに昔僕が送ったメールがあるんですけど、そこは、うん、まあ僕がコンビニで働いてますという話で、でそれで、制服が長袖から半袖になりましたっていう話があって、でもそこで夏の訪れを感じました、うん、皆さんは夏に関する思い出ありますかみたいな話をしたことがあるんですよ、
は
は夏を感じたことってありますかっていうメールだったっけ、
うんうん、丸太だね、
そういう丸太があったんですけど、
うん、
結局まあその出口というしては夏を感じたことはありますかって、まあ、季節に関することなんですよ、
うんうん、
季節の変わり目のメールはね書きやすいねって思います。
ああまあそうだね、
うん、
話題には出しやすいというか、
話題に出しやすいエピソードとして、うん、なんか自分のエピソードを絡めて最終的にはまあ、ありきたりとはいう感じではあるけども、やっぱ夏の訪れてどうも、うん、だからそのトガリズムでそういうメールを送ったことあるんですけど、
うん、
その1年前にも1年前にはラリルーレロっていう番組があって、
うん、はいはいはい、
はいはい、ルーティンさんと竹田ライサタコさんのね、うん、やってる番組にも、最後が、ね、夏の訪れを感じたことありますかってメールを読まれたことあるんですよ。
おうおう、
でもこれはアイスの売り場にスイカバーガー置いてましたっていう、だそれを見てだから夏が来たなって感じましたっていう、皆さんは夏の訪れ感じたことありますかっていうメールだったんですよ。
お、
まあ、パクリじゃないし、はいはいはい、流行でもないですし、
う、ね、うんうん、まあてかあれだもんね、普通歌って、うん、出口なんだかんだで似ちゃうもんね、
出口は似ちゃいます、出口と、
うん、だって、
うん、
基本的にその普通歌って質問なわけだから、最後のね終わり方というか、うん、本当に聞きたいことって結構みんな一緒だから、
うん、そうなんですよ。
なのでかぶっちゃうんだよね多分ね。
そうですね、本当になんか、うん、これはね本当にだから尖れば尖るほど読まれなくはなりますからね。
まあそうだよね、うん、
だから落ちぐらいはまともにしとこうねっていう、
うん、うん、
質問の最後を質問で締める場合、
うんうん、
そこはエピソードトークをどう挟むかにもよりますけどね。
そうだね、エピソードトークで自分の色を出して、ね、あの分かりやすい質問で締めるっていうテクニック、
いろいろ聞いてるとそういう風なことは思うかなとは思
う、うんうん、確かにそうだね、
うん、アニラジ
勉強になるね、
それが如実だなというのもありますし
そうだね、
うんうん、
アニラジ公務みたいなとこあるもんね、アニラジ公務質問で終わらせるっていうの、うん、
それを好きな人嫌いな人ってのはいると思うんですけど、それは別として、
うん、
アニラジはそういうのが読まれやすいよねっていう、
うん、まあ選びやすいだろうしね、そういうやつの方が、
そういうのが広げやすいかなとも思いますしね話を、
うんうん、確かに確かに、
うん、っていうのが僕の中の話でしたけど、普通歌の普通の話でございましたけど、
うん、おいいね、勉強になるのやん、
こういうためになりましたか、ためになるラジオ、
ためになったよ、
ためになるラジオですからね、
いや今日もためになりましたねそれではまた次回
あれメールアドレスまだ言ってないですけど
あそっかそっかそっか、
そんな感じでね、皆さんがね、いろんなメールこんなメールでもいいんですよ、すごく面白いメール、興味深いメールをねいただけました、うん、いろいろ喋れてよかったなと思うんですけど、こういう感じで、ね、皆さんからメールを募集します。アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、はい、bts.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
お出しやす、
お出しやす、はい、っていう感じなんですけども、じゃああとはお知らせとかありますかね。
お知らせか、はい、この放送が何日だっけ、
そうですね、3月8日になりますね。
8日か、
うん、
じゃああれですね、先週おかけしましたルーテッドインクルウィングのファンタジーと3月9日発売ですね。
あ、そうなんですね、
うん、っていうことで、それとあと3月9日あの7分の22の去年やったライブのブルーレイも同じ日に、
あ、そうです、うん、
東京国際フォーラムで行われたアニバーサリーライブ2021が昼の部夜の部別で発売するんで、
うん、
それもお願いします。
はい、なるほどなるほどありがとうございます。じゃあ僕からも、じゃあ同じく3月9日のリリース情報なんですけども、うん、あゆみさんの、CD が出るみたいです。
3月9日多いな、
レミオロメンじゃないですけども
、うん、そうね、
3月9日にくしくくしくも、うん、
ロミオロメン、
ロミオロメンえなんかね、まあその、180秒で君の耳を幸せにできるかという
あ、はいはいはいはい、
アニメの、エンディングだった主書手っていう曲が、あるんですけど、うんうん、まあバイノーラル
あれ結構、
はいはい、
あのアニメ結構前じゃない、
前なんです
か、全クールだよね確か。
そうですそうです、あのようやく主題歌 CD 発売というか、まあそのクラウドファンディングとかもやってて、そこの、
ああそういうことか、
そこの特典にもなってたりとかしたりとかね、
あ、
そういう兼ね合いがあっての今ようやくリリースみたいな感じだとは思うんです
。ああそういうことか、珍しいなと思って今、
うん、なんかねそういうのがありまして、うん、まあ、あゆみさんのね、久しぶりの CD だななんて思いながら、
うん、
なんかそのあゆみさんの会社の自社通販ではサイン入りとかもなんか通販するらしい、よかったら皆さんちょっとチェックしてみてはいかがでしょうかっていう感じですかね。
はい
はい、ということで、ございまして、第282回だったかな、別ラジオでございましたけどもね、
うん、かな、うん、
そんな感じでございまして、あとなんか言い残すこととか大丈夫ですかね。あとはもう
言い残すことか、なんだろうな、最近あれだね、聞いてるラジオがあるんだけどさ、
はいはいはい、
あのそれすなわちラジオ、
確かになんか聞いたことはあるというか話題ですよね、うん、バニラジ界隈では。
あれはねマジで面白いよ。
石立光太郎さんがね、
そう伊達光作品が昔から好きだったから、
はいはいはいはい、
だから元々俺知らんかったのよ、あの作品が伊達光の作品って。
ああなるほど、
うん、でなんかグレパーがね、はいはい、グレパさんでなんかその話題が出て、
うん、
なんか前から温泉であったから気になっていたけど何なんだろうと思ったんだけど、そのグレパで伊達光って話聞いて、あそうなんだと思って、
はいはいはいはい、
フラッと聞いてみたら、うん、あれはめちゃくちゃ面白いよ。
マジっすか、じゃあちょっと、うん、本当にシグさんとかもツイートしてたな、そういえば。
あれね、あれで温泉だと、まあ、有料会員さんでもアーカイブ聞けるじゃん。
はいはいはい。
今だ ったら5、6ぐらいからかな、はい、しか聞けないんだけど、あの公式 YouTube チャンネルの方で初回から全部上がってるし、
はいはいはい、
全部聞けるんですよ。
なるほど。
あれはねぜひ聞いてほしいね。ほんとぶっ飛んでる。
なるほど。
うん、まあグレバーのゲスト回を聞いてもらった人だったら分かると思うんだけど、
はいはいはい、確かに、
うん、あのテンションでずっとやってる感じ。
うん、わ、うん、
まあ、作品の方もね YouTube であれだからやってるアニメだから、うん、
はいはいはい、
うん、アニメの方もね、あのなんていうの、まあ、伊達公作品を見たことある人だったら分かると思うけど、
はいはい、
面白いんでねぜひ見てほしいなって。
あ、確かに見なきゃとは思ってますけど、うん、まだ見れてないです、申し訳ないっていう感じですかね僕も。
あの作品ね、あのあれ、あのフォークダンスでなるこそかっていう、
はいはいはい、昔いたっていうねお笑い芸人さんです。
うん、秋広さん知らない？
僕もあんま
フォークダンス
ボキャブラで出てたっていうぐらいの。
あ、まあそうだよね、みんなそうぐらいだよな多分。
そうなんですよね。
うん、でそういう俺もボキャブラぐらいしか知らなかったんだけど、はい、普通にあの芸人さん好きだったからさ。
へえ、そうなんですね。
うん、でまあ2人ともあのお亡くなりになったのも知ってたし、
はいはいはいはい、
まさかこの令和になってあの2人のコントをねアニメ化するっていうのをすごい面白い試みだなと思って。
へえ、なるほど、そうなんですね。うん、
まあ、まだ全然アニメの方はね、ラジオの編集が忙しすぎて伊達公さんがアニメ作れてないって言うんだけど、
うん、
なんか本末転倒みたいなことになってるよ
ラジオだけ先行しちゃってるっていう。
ラジオがの編集が忙しすぎてアニメが全然手つけないっていうアニメ出しがまだ7話ぐらいしか上がってないからね
あ、そうなんですね。まあまあ、うん、ちょっと気になるんでね、ちょっと見たいと思います。
うん、
じゃあそんな感じでございましてね、じゃあ終わりましょうかね。じゃあ
終わりますか。
はい、じゃあ別ラジの282回でございました。
はい、
お相手はキロと
ルイタンでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。お疲れ様です
尖ラジのね